イランからって地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは4月11日付北海道新聞より、萩中美恵さんの訃報をお知らせします。萩中美恵さんはアイヌ口承文芸の研究者で、アイヌ語学者チリ・マシホさんの妻でした。4月4日に亡くなられ、93歳でした。日高管内様に村、現様に町出身で、自宅は非公表、葬儀は近親者のみで行った。日本口承文芸学会会員で、アイヌ伝統文化の記録や調査に貢献した。2009年に北海道文化賞、2011年に文化庁の地域文化功労者を受賞されています。ご冥福をお祈りいたします。本日2つ目のニュースは、3月16日付北海道新聞より、漁業権回復へ署名提出。道内外のアイヌ民族で作るアイヌ・人の権利を目指す会は、3月15日、アイヌ民族の漁業権回復を求める署名、5044筆を北海道に提出した。メンバーらが道庁で記者会見し、アイヌ民族が持つ先住民族としての権利を道にはしっかり理解してもらいたいと求めた。署名はインターネットなどを活用し全国から集めた。海沢浩一共同代表は会見で、協力してくれた人に感謝している、今後も署名活動を続け、権利回復を求めていくので応援してほしいと話した。同会は昨年3月に発足、門別アイヌ協会会長らが、サケを自由に捕獲する権利を求め、道への許可申請をあえて出さずに捕獲し、水産資源保護法違反などの容疑で書類送検されたことを踏まえ、自由にサケを取る権利を求める活動を行っている。本日3つ目のニュースは、3月19日付北海道新聞より、コラボ商品にぶたに発信。ビラトリ町にぶたにのアイヌ伝統工芸家と公募した東京などのデザイナーがチームを組んで商品開発を進めるにぶたにアイヌクラフトプロジェクトで、商品化を決めた4チームの作品が3月15日札幌市内で発表された。にぶたにアイヌクラフトプロジェクトは、にぶたにで盛んなアイヌ伝統工芸と現代的なデザインを融合させ、新商品開発や販路開拓を図る。ビラトリ町が越野純子さんを筆頭に、デザインの専門家や学識者、にぶたに民芸組合などで、昨年10月ビラトリ町アイヌ工芸ブランド化推進協議会を設立し、地元工芸家とコラボするデザイナーを公募、試作品を審査して今回4種類を選んだ。夏にも第1弾の商品を発表し、最終的にはアンテナショップ開設も目指している。ハッピやおもちゃなど多彩な作品を、この事業の総合デザインディレクターを務める世界的ファッションデザイナー越野純子さんの寸評とともに紹介する。一つ目はアイヌハッピ。にぶたにのアイヌ工芸家の関根真紀さんと、オーダーハッピのブランドハッピドット東京がコラボ。関根さんのアイヌ文様の刺繍を高画質で撮影し、特殊技術で転写印刷した布で縫製した。想定価格は1万5000円から3万円で、高価なアイヌ伝統衣装の雰囲気を手軽に味わえる。越野さんの表では、夏に花火やパーティーとかで楽しんで着られる。アイヌ文化を低価格で活かし、日本人が知る良い機会になる。いろんなバリエーションができ、大変可能性があります。二つ目は、カラカラセ、カリカリ。イギリスの大英博物館にも常設展示がある、木彫りのアイヌ工芸家、貝沢徹さんと、木のおもちゃデザイナーの樋口和成さんが開発。傾けた木の土台の上を、カラカラセはコマ、カリカリは立方体がそれぞれ転がる。カラカラセはアイヌ語で転がるの意味。カリカリはアイヌ語で響きの意味です。貝沢さんが土台とコマ、立方体に猿側などをイメージした流麗な木彫を施し、美術工芸品としても鑑賞できる。越野さんの表では、大変興味深い。芸術作品が大衆のところに文字通り転がり込んできて、遊ぶ、楽しむという身近なものになった。とお話ししていました。 本日4つ目の記事は、3月22日、北海道新聞読者の声欄より、釧路市の山本英子さんの声をお届けします。テレビでの差別表現に思う。日本テレビ系列の情報番組で、アイヌ民族に対する差別表現があった、と新聞などで報じられ、驚きました。アイヌ民族は旧土人として差別され、私の子供の頃は毎日、アイヌ、あ、犬来た、といじめられました。氷菓子のアイスの看板がアイヌに見えてドキッとしたものです。番組でのあ、犬発言に多くのアイヌ民族が怒るのは当然です。この話を家族としていると、姪の中学生の娘が、それのどこが悪いの?と聞いてきました。この子たちは実際に差別されていないのでよくわからないのです。子供たちが何のこだわりもなく、私はアイヌ系ですと言える時代が来ることを私はずっと願ってきました。その時代が近づいているのを実感しました。しかしまだアイヌ民族の歴史や現状もよく知らずに、アイヌはもういない。アイヌの人々を甘やかしているのは国であり、道であり、アイヌの人々自身、などと発言する議員がいるのはとても残念だと思います。本日5つ目のニュースは、3月23日付北海道新聞より、アイヌ文化理解に全力。3月22日の東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の理事会には、登別市のアイヌ刺繍団体、登別アシリの会代表、羽賀光恵さんも初出席した。羽賀さんは大会のテーマ、多様性と調和を念頭に、アイヌの文化と歴史を正しく理解してもらうために職責を全うしたいと抱負を語った。羽賀さんはアイヌ文様を刺繍したマスクをつけ出席した。挨拶で、天から役目なしに降ろされたものは一つもないというアイヌ民族に伝わる言葉を紹介。すべてのものに存在意義や役割があるとの世界観で、アイヌ文化、歴史を知らない方が多くいる。皆さんに理解していただけるよう頑張りたいと述べた。冒頭を除き、非公開で行われた理事会では、五輪聖火リレーの新型コロナウイルス対策やジェンダーに関する取り組みについて意見を交わしたという。羽賀さんは、実りある会議だった。大会を契機に、先住民族やジェンダーなど多様性を尊重する社会を作るために発信を続けたいと話した。本日最後のニュースは4月10日付北海道新聞より、ビラ取り農協補助金通知ミス、補填案総会で承認。ビラ取り農協は4月9日、通常総会を開いた。任期満了に伴い役員15人を選任し、総会後の理事会で中山博組合長が再任された。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、組合員や来賓の出席を制限し、書面議決で採決。新型コロナ感染防止と事業継続を図る農林漁業者に交付する国の経営継続補助金について、同農協の通知ミスで申請できなかった組合員に、本来受け取る金額を補助する予算額7000万円を盛り込んだ2021年度事業計画案など議案8項を原案通り承認した。20年度の販売総額は前年度比 1.1% 増の91億4600万円だった。このうち主力の大玉トマトは天候に恵まれ順調に生育して販売額は 12% 増の43億3400万円。肉用牛はコロナ禍による外食需要の押し込みで 11.6% 減の11億3800万円。キュウリは品質が安定して 8.3% 増の1億9000万円だった。以上が本日のニュースですが、志郎さんコメントをお願いします。
はい、訃報がありましたけども、萩中美恵さんというのは私子供の頃会ったことがある方なんですけども、とても声が大きい方で、そういうのを記憶してます。まあ、亡くなったということで本当に残念ですが、ご冥福をお祈りいたします。
ありがとうございます。担当は仙石優子でした。
Thank you.